Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat. 本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。先週はね、北海道フブの森からお話をお届けいたしましたが、いかがでしたでしょうか。今週も引き続き同じフブの森からお話をお届けするんですけども、11月中旬になってきて、北海道はもう雪景色のところもあるんだろうなぁなんて思いながら、今スタジオでお話をさせていただいています。訪問した時はね、夏の前ぐらいかな、北海道の短い夏が始まりますよっていうような頃に行かせていただいて、で夏の北海道もいいですよなんていうお話だったんですけど、実は今からの季節、雪の北海道もいろんなフィールドワークが楽しめるそうです。もうそれを聞いて私衝撃的だったんですけれどもね。そんな北海道から今週もお届けをしていきます。この後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、では今週は先週に続きまして、北海道の下川町にありますフプの森、訪問した時の音源をお送りいたします。お話をしてくださいましたのは、フプの森代表取締役の田辺麻里恵さん、そして取締役の神山紀子さんです。どうぞ最後までお聞きください。はい、では今週も北海道の下川町からお話をお送りいたします。お話を聞かせていただきますのが、株式会社フプの森代表取締役の田辺麻里恵さん、そして取締役の神山紀子さんです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、さっきまで私も一緒に釜を持って作業をさせていただいてたんですけども、もうこれは頭が下がりますね。
でもだんだん上達されて上手になって、ね、
だんだん無心になってね、はい、会議の時間もギリス、あ、もう一本取らなきゃ、ね、そんな感じだったんですけども、ね、これ今は鳥遊林に入らせていただいて、はい、そこでこう伐採されたトドマツの枝葉のところから、はい、上流に使う部分だけを切り落としているような感じなんですけども、はい、フプの森さんは、はい、まさにフプの森を持ってるんですね。
そうですね、フプの森の森みたいなの
を多分聞いてる方今ハテナがついてると思うんですけども、2014年に森を買った、
はいはい、
森を買うってすごくないですか。
なんかね、皆さん森を買うとか山を買うっていうと、はい、一山持ってんですかってよく聞かれるんですけど、はい、まあ、この辺ではその林分といいますか、はい、小さい区画の、まあ、森を区画ごとに購入して自分で持つこともできるんですよね。
はい、じゃあこっからここまでは、はいはい、うちの森ですみたいな。
そうですね、はい、まあ、その広さはまちまちですけれども、はいはい、もうまあ山を買うっていうとそういうイメージで私たちは見てるんですが、はい、まあ、自分たちの山っていうのはそれまでなかったんですけど、はい、やっぱり 森を歩くとそれはどこかの誰かの山なわけで、うんはい、勝手に物を取ったりとか何かをしたりというわけにはいかないん
ですよね、う
ん
う
ん、
そうですよね。
で、まあ、自由に自分たちがまず森と親しんで遊んだり、はいはいうん、そこでピクニックしたりっていうそういうフィールドが欲しくって、うん、で自分たちの山を買うことにしたんですよね。
なるほど、はい、どれぐらいの広さの森なんですか。
正確に言うと忘れましたけど、
はい、ざっくりで
森の部分は 1.5 ヘクタールぐらいですね、はいはい、それぐらいの森です。
でも結構な広さですね、 1.5 ヘクタールの、はい、1.5 ヘクタールの森っていうのは、はい、そこの森からもこうやって木を切り出して精油になる材を確保されてるんですか。
そこはあくまでフィールド、はいまあ、活動の場として、はい購入したところで、はい、製造には使っていないんですよね、はい、ただまあ、体験で皆さんにこう森を体験していただくときにちょっと間伐をして、うん、必要な間伐をして、はい、でそこで取れた葉っぱを体験で蒸留するということはやったことはありますけど。
なるほど。じゃあ、はい、あくまでもその知るっていうのが目的の場所。
そうですね、
知る体験する、はい、そうですよね、うん、みんなが今日私がね来させていただいているところまでみんなが来るわけにはいかないですもん ね。
今ここが人工林で、はいまあ、植えられて育てられた森なんですけど、はい、私たちが買ったのが天然林なので、はい、もっといろんなこのトドマツだけじゃなくて、はいはい、本当にいろんな木が生えてる森ですね、
うんうんうん、いいですね。本当にこう、はい、植林されたところはでも同じ樹種ばっかりですけども、はい、いろんなじゃあ植物があって生態系が見れて。
そうですね、北海道の森ってこういうのですよっていうのを見ていただくためっていう目的もあって、はい、もともとの植生っていうのを見ていただけるような森ですね、
はい、いやいいですね。なんかお散歩をしたりとか。
そうです ね。
そういう気持ちがいい、うん、ピクニック
一人ピクニックで。
いいですね。ちょっと私場所聞いて帰ります。何かがあったら飛行機に乗って。
そうですね、こもって、はいまあ、熊も来ますので一人だと結構危ないんです
ね。じゃあ行く時はちょっと一緒に来て鈴つけて一緒に来てください
って、はいね、あと冬も遊べるので、はい、
そうなんですか。
そうですね、冬雪が積もってるので、はい、こういう下草笹とかがもう全部隠れちゃいますから、はいはい、逆に自由に森のいろんなところに行けちゃうんですよ。
どれぐらいの深さで雪は積もるんですか、冬になると。
どれぐらいなんだろうね、 1,2 メーターぐらいですかね。
じゃあ人が埋まっちゃうぐらいまで。
あ、埋まりはしないか、頭まで。
そう、まあ、場所によってはあるかもしれないですね、はい、なので何か履かないと、その瞬間木を履かないと歩けない
ですね。ズボッと
埋まっちゃう、
はい、行っちゃいます、はい、
そうですよね。ってことはこの地域の方はみんなそういうのを履いて雪の上を歩くことに慣れっこってことですね。
地域のみんなかどうか分かりませんが、森歩きが好きな人は持ってたりします。
なるほど、はい、そうなんですね。私こう冬の、ね、山ってスキー場以外は入れない場所だと思ってたので、うんうん、入れるんだっていう、ね、
なんか楽しいですよ。そこでも焚き火をしたりとか、はい、その、まあ、雪の中でこうなんて言うんでしょう、火を囲んでちょっと何かを炙って食べたりお酒飲んだりとかっていうのをやったり、うん、それも体験でやったりもしたんですけど、はい、今回今年の2月もそういった企画をしました、
はい、いいですね。そうやって知るっていうところ、香りを知って山に興味を持つっていうのも一つだし、うん、逆にそういう体験から興味を持って、じゃあこのトドマツの香りってどんな香りがするんだろう、この木の香りと、じゃあ精油になった時の香りとどう違うのみたいなのをこうね知っていくっていうのはすごく素敵なことですよね。
私たちのその、まあ、目的といいますか、はいまあ、こういう精油作りしてますけど、うん、香りを届けるっていうのはまあ一番の目的でもありますけれども、はい、その森のあるライフスタイルといいますか、はいうん、その森の近くでこういう暮らし楽しめるよとか、はい、林業ってこういうふうに暮らしとつながってますよとか、うんうん、そういうなかなか皆さん知り得ない情報に触れてもらいやすくなるような窓口的存在としてちょっと発信したりっていうのを心がけてます。
いいですね。なんかそこを入り口でどんどんつながっていく、そうですね、で、ね、魅力をさらに発見して好きになっていくみたいなね、うん、見学来たいという方結構多いんじゃないですか。
そうですね、まあ、場所が場所なので、はい、来たいけどなかなか行けないという方が多いかなと。そう
ですね、簡単に来れるわけでもないですもんね、確かにね、はい、でも来れない距離じゃないですし。
そうですね、うん、
本当に思います。旭川からだと高速とか、ね、使ったバーッと走ってきてたら2時間
あれば十分、
ね、十分来れますし、はいはい、案外なんかそんなに遠くないなと来てみて思いました、はい、来る前は地図を見るとどうやって行くんだろうとか、もし通行止めになってたらこの道どうするんだろうとか思いましたけど、来てみると案外近いなって。
そうですね、う
ん、そんな感じもしましたけどもね、うん、そういうじゃ体験も楽しみですね、これからもまたね。
そうですね、体験は常時受付っていうのはないんですけど、はい、たまに自主企画でこう、はい、募集したりっていう形で、はい、行ってますので、
じゃあホームページをチェックしていれば、はい、体験会の情報もキャッチできるということですよね、はい、で、先ほどからね、先週も今週もですけども、トドマツ北海道もみの話をずっと、ね、聞かせていただいてるんですけども、実は違う木も精油を作ったりとか、はい、お化粧品の 原料として使われたりっていうのもされてるんですよね、
は
い
は
い、
そうですね。うちはトドマツ以外ですと、はい、赤エゾマツですとか、はい、と白樺の枝葉ですね、はい、白樺とあとエゾヨモギを、はい、蒸留してまして、
エゾヨモギ、
はい、多分皆さんが想像するヨモギより大きいのかなと思うんですけど。あ、
そうなんですね、
はい、そのヨモギ の、はい、お花の部分といいますか、つぼみのちょっと開いたぐらい の、はい、時期に8月に蒸留を年に1回だけしてまして、
はいはい、葉っぱじゃなくてつぼみを持ったか、ね、上のところ、は
い、葉っぱも入りますけれども、はいはい、お花ついてる時期に蒸留をしてます。
へ、はい、なんかこう北海道ってやっぱりそこにしかない植物結構ね、うん、はい、あるので、はい、さっき言っていただいたエゾアカマツ、
赤エゾマツ、
もう全然混ざってますね。これもね、そんなもんなんですよ。
今上手に説明してくれましたね。エゾアカマツ、
赤エゾマツ、エゾマツが赤いんですね。
はい、そうです、
でもエゾとつくということはやっぱりこの ね地域のものですもんね。はい、
これはモミの仲間じゃなくて頭皮の仲間になりますね、はい、また別の種類です、はい、
先ほど香りだけはね嗅がせていただいたんですけど、はい、これもいい香りで、
そうですね、人気あります、は
い、
とってもでも
すごい希少なんじゃないですか。
はい、なかなかその植えてる量も町内で少ないですし、はい、うん、育つのも時間がかかりますし、はい、まあ、トドマツより同じ量蒸留しても取れるオイルの量が少ないので、うんうん、はい、どうしても希少になってしまうんですよね、うんうん、
でもそれをやっていただいてるから私たちは香りを知ることができて、そんな植物があるんだっていうのを知ることができるので、うんうん、これからもちょっと希少なものもねやっていただきたいななんて思うんですけども、20年やってきてこう新しいブランドのラインもできて、はいはい、これからフプの森としてやっていきたいこととか、個人としてこうしていきたいとかって何かありますか？
難しい質問ですね。いつも自問自答しているところなので、はい、うん、これというのはまだ決めれていませんけれども、はい、でも20年結局同じところで同じ、うん、ものを作り続けてきたっていうことで、はい、やっぱり支持してくださるお客様もいらっしゃいますし、はい、これは本当に地道にコツコツ続けていきたいっていう思いはあるんですけど、はい、まあね、そればっかりじゃなくて、はい、いろんな切り口で本当森のことを伝えられたらなって思うので、はい、自分たちらしく何ができるかなっていうのを今まさに考えているところで、はい、例えばね、その木工家さんだったりとか、その材の部分を使うのが上手な方がたくさんいらっしゃるので、はいはい、そういうこの木とか森の魅力の伝え方もありますし、はい、うちのようにこう成分として精油成分というものをこう発売というか販売してっていう形もありますし、まあ、いろんな形でその北海道の森だったり林業と皆さんがもうちょっと親しんでもらえるような方法を模索したいなっていうところですかね、
はい、確かにそうですよね。なんかこうね、自分たちらしくっていうお話が出たんですけども、亀山さんにとってのこのフプの森らしさというか、こう20年立ち上げからやってこられてて、これは変えたくないなとか変えちゃいけないなとか何かありますか？
変えたくないなっていうか、最初の質問で私たち、はい、フプの森とはって言ったら、なんか変わらないことかなって、
はい、なるほど、
変わらないでいようと思ってるわけじゃなくて、はい、最近不思議なんですけど、周りは変わっていくんですけど、うん、周りは回ってるのに自分たちだけ変わってないんです。そういうことがよくあって、それはいいことか か悪いことなのか分かんないんですけど、まあ、特徴といえばそうかなって最近は思って、はい、まあ、いいことだと捉えていいのかなと、
はい、うんうん、でもその変えずにいるというか変わらずにいるって結構難しいことだと思うんですよね。やっぱりなんだろう、こう楽な方に流されたりとか、うん、あの量を取るためになんかこう簡略化したりとか、うん、ね、あの声優の世界じゃないにしてもこう量産するがために質が変わったりとかっていう話も聞きますけども、うん、多分そこも変わらない、最初の思い通り、うん、香りをね紡がれてるのかなっていうのを、うん、この手作業を見てて思います。
そこのところは変わりたくてもちょっと変わらなかったりと
かね。で、例えばこうなんでしょうね、大きな重機を入れてこれをガサッと積んで降りて、うん、チッパーにワートをかけて、うん、で、あのチッパーの歯にヤニがついたら交換して量産っていう方法もできなくないのかもしれないですけど、そうじゃなくて山の中で斜面で手作業で葉っぱをで、うん、皆さんね、こう想像してくださいね、山の中であの大きな枝から細かい枝をこう切り落としていくわけですよね。それを大きな袋に詰めるんですよね。じゃあこの袋をどうやって持って降りるんだっていう疑問が次湧くわけですよね。
そうですね、もうね、あの考えて袋に入れてますので、はい、必ず道の上で入れて転がして道まで落とすとか、はい、
でもその道にをね出したのを次はトラックに積むっていうね、これ一袋何キロぐらいあるんですか？
20〜30キロですね。25キロとか。
そうそう、うん、今最近入れないように、昔はもうちょっと入れてたんですけど、うん、最近ちょっと男手がない時は少なめにして細かく、
うん、はい、運びやすいように、う
ん、でも自分たちで軽トラに積みます
ね、積んで下ろして、はい、蒸留機釜に詰めて、うん、調理終わった後の残骸、水を含んだ残骸をまた出して返すっていうところを本当に手作業でやってね、
筋肉つきますよね。
つきますね。
体型変わりました。
くましくなっていく。
一回り大きくなりました、体は。
だってこれ作業してる姿を遠目から見たらどう考えても精油作ってるとは思わないと思うんですよ。
そうですね。なんかよくね、うちの工場にいらっしゃったお客様、はい、最初びっくりしてるでしょうね。なんかこう、うん、白くて綺麗なところで
やってるかと思えば工場って感じですよね。でもなんかこうたくさん回ってるので、私はそういう現場だというのはなんとなくイメージしてきてて、そこで働いてる方がほぼほぼ女性なことにびっくりしました。逆に女性だけでこの重労働やってるのっていうのはね思いましたけども、女性ならではのこうきめ細やかさとか配慮とかもありつつ、もしでちょっとたくましくなりながら、
あと女性の方がやっぱりコツコツと仕事してた、コツコツとした仕事には強いというか、はい、辛抱強いですね、うんうん、
そうですね。
男の人の方がやっぱり飽きやすい、
はい、
多分ね、男性は、うん、あの機械でやった方がいいじゃんっていう思いに多分すぐ至るんだと思
うんですね。
なんか女子やっちゃうんですよね。
やっちゃうね。
黙々とコツコツとコツコツと、ね、
ついやっちゃうんです、
はい、うん、ね、そう言ってる間に袋もねどんどん満タンになってきてなんですけども、ぜひね、この間伐をしてこうやってね、あの枝葉を切ってるところまで足を運ぶことは難しいかもしれませんけども、フプの森の精油を作ってる場所であったりとか、ね、フプの森の森、ね、体験できるところに行ってこう自然に触れたりとかで、直接、ね、田辺さんとか亀山さんからお話や思いを聞く、そういう時間を皆さんにも取っていただきたいなと思います。それと同時にね、精油が欲しいな、香りを嗅いでみたいなという方はぜひフプの森で検索してご購入なさってみてください。ということで本日は、北海道の下川町にあります株式会社フプの森を訪れまして、田辺さんと亀山さんにお話を聞かせていただきました。改めましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
2週にわたりまして田辺さん、亀山さん、改めてどうもありがとうございました。こうやってね訪問させていただくと本当にもう半日、下手すれば丸一日お仕事の手を止めてお話をしてくださったり、いろんな体験をしてくださったりするんですけれども、 行くとね、分かること、行かないと分からないこと、少しでも皆さんにもお裾分け、お伝えができたらなと思って、こうやってラジオでお伝えをしてるんですけれども、私もスタジオに帰ってこうやって収録をすると、改めて時間を割いてくださった時のこと、お話しさせていただいた時のことを思い出します。改めまして本当にどうもありがとうございました。ではここで1曲聴いていただきます。小袋の風、どうぞお聴きください。
シャツじゃまだ少し寒い春の朝の匂いが切ないのはあなたを思い出すから足早な人並み立ち止まり見上げれば春のぬくもりが恋しくて強い風待ちわびる舞い上がる花びらに吹かれてあなたと見た春を誰に届くのだろう指先をつないで歩いたあなたにはもう届かない胸の奥に覚えた痛みが冬を越えて強さと向き合っていくんだ雲が遠ざかる
FM ギグ小山純子のラヘラジ。北海道に行く宣言をして本当に行って、やっとこれで北海道から沖縄までですね、生産者さんを順番に訪問をすると言ってたそのミッションがコンプリートしたわけです。まだまだ行けてないところはたくさんあるんですけれども、北海道にしかないもの、そして本州の、ね、北の方、そして関西圏もそうだし、ね、四国も行ったし、九州も行ったし、沖縄も行ったし、本当に日本って改めて生態系がすごく豊かだなと思います。日本って生魚大国ですよなんてね言う方もいらっしゃいますけども、取れる一つ一つの植物から取れる量は少ないけれども、こんなにたくさんの種類のものが一つの国の中で香りとして作れるっていうのは誇るべきことだなと思います。北海道はね、今日放送させていただいたふぷの森のトドマツで、ラベンダー、ハッカ取材をさせていただいたんですけども、アロマセラピーのための精油としては流通してないですけども、シソ、世界的にも注目されてるね、シソの精油を作ってたりとか、そして精油にはなってないけれども、こうアイヌが愛したハーブがたくさんあって、それから精油ができないかなと思って育てようと思ってるんですっていうような方がいらっしゃったりとかで、北海道はここ近年になって精油を作り始めた場所ではなくて、本当に戦前から天然香料として食品用、医薬品用、化粧品用香料をね作ってきた場所なので、大きな蒸留機があったり、その昔のことを知ってる方がまだいらっしゃったり、貴重なお話もたくさん聞かせていただくことができました。そういう場所がどんどんつながって、私たちの生活の中にももっといろんな香りがね、こう季節ごとに選べたりとか、その土地ごとに嗅ぎ比べができたりとか、そういうところをね今後やっていけたら楽しいかなというふうに思っています。やっぱりその土地で嗅ぐその植物の香りが一番心地がいいんですよね。不思議なものですけども、もちろん持って帰ってきて嗅ぐトドマツの香りもいいんだけども、その場所で作業をしながら山の中で嗅いだ香り、その精油にはならない水溶性の成分も含めて体験できる香りっていうのはすごく貴重だなと思います。ふぷの森はね、お願いをしておけば見学ツアーも可能です。そして先週も言いましたけれども、私が入ったあのガチの山ではなくて、ふぷの森というね、ここが持ってる森に行くこともできますので、ぜひコンタクト取って行ってみていただければなと思います。そして北海道から沖縄まで行くというミッションをクリアしましたので、次は人を連れて行くという新たな目標を立てて、九州はねちょこちょこ周りの方をご案内してるんですけれども、北海道とか関西圏、四国、九州、沖縄、アロマ好きな人、自然好きな人、体験してみたい人、そして生産者さん同士なんていうのもね、こう視野に入れながら、次は香りだけじゃなくてリアルに人と場所をつないでいく、そんな活動を次の私のステップとしてやっていきたいなと思っています。そして、ね、そういう場所で出会った香りっていうのは物として、商品としてもうどんどん広めていきたいなと思っていますので、今までは自分が知る、そしてまあ声で伝えるっていうところだったんですけども、今度はそれを聞いてそこに興味を持った人たちに物を届けるとか、人と場所をつなぐとか、そういう活動もしていきたいなと思っていますので、これからもぜひぜひ楽しみにしていてください。そしてね、12月以降はアロマに携わっている方、そして近畿圏のアロマだったりとか、その土地にしかない植物携わっている方取材に行ってね、またまたお伝えをしていきたいと思っております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。